ことだよね。
うん、海老名総合病院や座間総合病院などたくさんの病院や介護施設を持っているんだよ。もっと詳しく知りたいから JMA で働く人たちに詳しく聞いてみようか。
いいね。
剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンス、始まり始まり。
この番組は身近にある病院として、病院スタッフと患者さんとのお互いのコミュニケーションを大切にし、分かりやすい言葉でお伝えし、ご紹介する番組です。お手伝いは社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスのスタッフ、そして FM カオをお聞きの皆さんです。
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスは、関連法人である社会福祉法人ケアネット、医療法人社団静岡メディカルアライアンスとともに、埼玉県、神奈川県、静岡県にまたがり、保健、医療、福祉における総合的なヘルスケアサービスを提供しています。救急こそが医療の原点という創業時からの信念を引き継ぎ、 FM カオンの放送域では海老名総合病院や座間総合病院を運営し、急性期医療の円滑な運営に努めています。また高齢社会における地域の方々の安心した暮らしのため、急性期後の医療と介護、在宅支援サービスの提供体制の整備も進めています。
剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンス、今日は看護スタッフさんが登場します。海老名総合病院の看護部退院支援緩和ケアの認定看護師さんでいらっしゃいます小林理恵子さんにお話をしていただきます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、とても優しそうな小林さんなんですが、看護スタッフ歴長いんですか？
はい、結構長いです。もう20年ちょっとは。はい、
今認定看護師さんとご紹介をしたんですが、まず認定看護師さんというのはどんな看護師さんなんですか？
はい、認定看護師、さまざまな領域があるんですけど、私は緩和ケアに特化したっていうところで、そこを専門に患者様の、患者様とご家族様の QOL の維持だったりとか向上っていうところで、さまざまな症状コントロール、マネジメント、実践ケアっていうところを持っている職種になります。
いろいろとできる、その仕事ができる領域が広いということをイメージできればいいですか？
そうでもないですね。生きるっていうことをすごく支えるところの領域っていうか、ウエイトが強いっていうところがイメージにありますでしょうかね。はい、
で今日ご紹介した中で、海老名総合病院の看護部のまず退院支援、入院の退院の退院の支援で緩和ケアという話をしました。今をされているお仕事について教えてもらってもよろしいですか？どんなことをされているんですか？
はい、退院支援は、お家に、病院からお家に生活をつなぐというところで、意思決定支援だったりとか調整をさせていただきます。
意思決定支援というのは、そろそろ退院したいなとか、それを患者さんいや家族が決定をすることをサポートするということなんですか？
そうですね。どういうふうに生活をしていきたいか、これからの療養先をどういうふうにしていきたいかっていうのを一緒に考えて、そちらの方のサポートをさせていただいてます。
やはりそのいろいろ、ね、ご病気だったりお怪我をされたりした入院をして、いざ退院となると大丈夫かなとか、ね、その生活していけるかなとか、日々のそのね、まあ、家庭の生活もできるかどうか不安な方も多いと思うんですが、そういうところで何か力をしたり発揮したりとか、お話を聞いたりされるんですか？
そうですね、お話を聞きながら、どの方向が一番いいのかっていうところを、ご家族様はもちろんそうなんですけど、ご本人様と一番いい着地点っていうところを一緒に探していくっていうお手伝いをさせていただいてます。
緩和ケアっていうのはどういうことなんですか？
緩和ケアっていうのは、がんに限らずご病気になった時からいろいろ心だったりとか体だったりとか辛さとか出てくると思うんですけど、そういうところを緩和しながら生活ができるように患者様とご家族様をサポートするっていうところが緩和ケアになっていきます。
看護師さんというと私なんかは白衣の天使さんとかね、代名詞というか形容詞がありますよね、白衣の天使さんというとやっぱりすごい優しそうなイメージがあるんですが、小林さんも優しいんですか？
いや、優しいかどうかはもう患者様とご家族様が決めるので自分では何とも言えないですけど、はい、はい、
でもやはりこの退院支援であったり緩和ケア、認定看護師の仕事さんもそうなんですが、長年やってらっしゃいますと、ありがとうのお手紙とか、そういう気持ちっていうのは届くんじゃないですか？
そうですね、患者様から届いて、とてもそれが励みになって、多分今までここでお仕事させていただいてるっていうところがありますね、はい、
この JMA グループは長いんですか？
ずっと入職して、はい、もう
一筋、
はい、
一筋で、
はい、そうです、一筋です、
はい、今はこの退院支援緩和ケア認定看護師ですが、ではその中でいろいろとその病棟にいたりとかさまざまな経験は終わりなんでしょうか？
そうですね、病棟の方は消化器外科の方とあとは血液内科の方させていただきました、はい、
そもそもこの看護師さんになったのはどういう、きっかけや思いがあって、いつ頃からその看護の世界に行きたいなとは思ってらっしゃったんですか？振り返っていただいて。
そうですね、私両親の方がすごく、母の方が病弱だったので、それで母がもともと看護師さんになりたいっていうのがあったので、それで母ができないものを自分ができたらいいかなっていうのが動機だったので、もうちっちゃい頃からだったので、小学生後半ぐらい、高学年ぐらいからはなりたいかな、なれたらいいなっていうのはありました。
親孝行ですね。
そうですね、言われてみれば、はい、
ね、親孝行で実際に看護師さんになって、お母様は喜んでらっしゃいました？
そうですね、兄弟みんな看護師なので、はい、
ご兄弟みんな看護師さん、姉妹ですか？
そう、4人兄弟で、3人上姉と下妹がいるんですけど、はい、看護師で、
看護師一家ですね。
そうですね
それで実際にやっぱりなるには、勉強もしなきゃいけませんし大変だったと思うんですが、あとはね、その学校を卒業してナースキャップをかぶる戴帽式とかね、いろいろあるじゃないですか。でいろいろ印象に残っていることはあると思うんですが、節目節目をちょっと聞いていこうと思うんですが、一番そのなる中で大変だった時って今を思い返すとどういう時ですかね？
大変だった時、国家試験。
あ、やっぱり試験難しいんですか？
自分たちの時ちょうど難しい、年だったので、とても難しかったです。
でもやっぱりその試験を乗り越えて、実際に待望式を経て病院に行って患者さんと接したり今のような仕事に疲れると頑張ってよかったなって気持ちはあるわけですよね？
そうですね、なってよかったなと思うし、その分資格があるっていうところでそのなりに責任っていうのもすごく強く出たかなっていうのはあります。
やはりこれからその看護師さんとか、憧れるというか、いつかはそういう医療の分野で人のために誰かのために力を尽くしたいというような思いを持っている、先ほど小林さんも小学生の頃からという話があったんですが、小学生であったり中学生高校生いると思うんですが、そういう方、でも国家試験大変なんじゃないかなとか看護学部も大変なんじゃないかなとか思う方いると思うんですが、何かアドバイスはありますか？
やっぱりなりたいなと思うものに関してはやっぱり自分もすごく勉強すると思うので、やっぱりやりたいと思うことを貫いて一生懸命それに向かって進んでほしいなって、それぐらいですかね、
でも実際にその、看護師さんになる中で、思いだけで頑張っていてもいつかいや大変だなって思う時があると思うんですね。でも実際にこの JMA グループ海老名総合病院とかでは体験してもらってその世界を知ってもらったりとか、また実際にその頭で描くとか資料を読んだりするだけじゃなくて実際の現場を見て看護の体験をしてもらうようなこともあるわけですよね？
そうですね、高校生とかにそれ来てもらったりとかしてやっている体験とかがあるので、そういう詳しいのはちょっとインターネットの方とかで見ていただければいいかなと思うんですけど、
そうすれば小林さんのようにこの JMA 一筋という、ね、看護師さんなんですが、地元からこの地域のために頑張ろうという方がね、次に続いてくれたら嬉しいですね。
そうですね、とても楽しみにしたいなと思います。
ラジオを聞いて、あのラジオの放送で実際にやってみようと思ったんですよという方がね、今後出るかもしれませんからね。
そうですね、そうなるととっても出た回があるかななんて思いますけど、はい、
出た回という話があったんですが、これまで仕事をされてきて、まあ、思い返してたくさんあると思うんですが、まあ、心に残っている出来事であったりとか、嬉しかったこと、はい、やっていてよかったなと思ったこと、なってよかったなと思うこと、教えていただきたいと思うんですが、何か思い出されるものはありますか？
なってよかった、看護師になってよかったなと思うことは、やはり患者様からこう、患者さんの家族もそうなんですけど、いろいろこうお手紙をもらったりっていうのが、やっぱり感謝のお気持ちをこう伝えられた時が一番、あ、やっててよかったなっていうことはすごく感じますね、はい。
逆に大変だったことっていうのは何か思い起こされてきますか？
大変だったの、毎回大変なんですけど、やっぱりこう自分なりにこううまくできなかったりとかした時が一番こう、患者さんにとっては特にあれだったかもしれない、自分の中でこううまくいかなかったなって思うことがちょっと、まあ、何回か あるかなというのがあるんですけど、はい、
それは小林さんのプロ意識の中の何か、ね、設定の高さなんですかね。
そこまであんまり考えたことはないんですけど、はい、ただこうこの実践が本当に良かったのかな、もっと違う方法もあったんじゃないかなっていうふうにこう考える場面ってすごくたくさんあるので、やっぱり、十人十色って看護も同じだと思うので、やっぱりそこに対して日々自分でこうやりながら悩みで、それがこう結果として結びついたのかっていう、やっぱり不安になる時があるので、そういう時がちょっといろいろうまくいってないんじゃないかなって反省しながら、勉強したりとかしながら前に進んでます。
そういう中で乗り越えていく、乗り越えてこられたのは何がその原動力というか力になったんですかね？
原動力は周りの、まあ、サポートが一番大きかったかなって思うんですけど、
周りというのはそのグループの、まあ、同じスタッフであったりとか、同僚であったりとか、あとはご家族であったりとか、サポートがあったんですか？
そうですね、まあ、職場での、周りの支えもすごく大きかったですし、それ以外ね、やっぱり職場以外の友人とか、まあ、家族ももちろんなんですけど、そちらのサポートが大きかったかなってすごく思います。
先ほどお話がありました、かつては、ね、病棟の方にもいらっしゃってという話があったんですが、そうなると本当に幅広い年代の患者さんであったり、そのご家族であったり、接することもあったと思うんですけども、何かそういうことか考えると、例えば非常に何でしょうね、印象深いような、ね、出来事であったり、まあ、すごくその病気からの病気とか、ね、乗り越えようとしていた姿から、逆に小林さんも力をもらったとか、そういう経験とかっていうのは何かあるんですかね？
そうですね、いつもこう仕事をしながら、私患者様とご家族からいつも勇気と元気をもらってる、はい、
あ、そうですか？
そうですね、はい、はい、なんか看護師として何かこっちが提供するっていうふうに自分思って関わってるわけではなくて、なんかこう同じ人としてこう関わる中で、やっぱり私と関わる方はみんな大先輩が多いので、うん、やっぱりそこの中の人生経験だったりとか、そういうところですごく人として、まあ、病気っていうのはあるんですけど、まあ、人としての関わりっていうところですごくいろんなことをこういただいている、自分の今までの思いだったりとかっていうのをもらえているので、すごく勉強にもなるし、なんか毎日がその人のこう、なんでしょうね、人生のちょっとの時間しか関わってないかもしれないんですけど、そこにこうお邪魔ができるっていうところで、なんか嬉し、なんか、そこがちょっとすごい醍醐味でもあり、いろんなことをもらえてるかなって思うんですけど、ちょっとうまく言えなくてごめんなさい。
このメンタル面とか気持ちを維持していく、心が元気でいられるコツ、ポイントっていうのはなんかあるんですかね？
コツ、私はよく食べてよく寝る人なんで、
そうですか、食べてよく寝る、これがやっぱり健康のコツなんですかね？
そう かな。あとは自分の好きなことをやって、やっぱり休息と活動のバランスっていうところをすごく大切にしているのかなと思います。
まあ、そういうですねプライベート面についてはちょうど聞いていこうと思うんですが、まあ、その息抜きの中では、まあ、音楽をね聞いたりというのもあるかもしれませんが、はい、このコーナー一曲音楽のリクエストをいただこうと思ってるんですね。
はい、
はい、で先ほど打ち合わせの際に聞いたらクイーンがお好きだと。
はい、クイーン大好きです。
あ、そうなんです。なんでですか。
まあ、これもともとなんか中学の時の先生が、まあ、英語の先生がいろんな洋楽の方を聞かせていただいて、そこでこう英語の勉強をしてたっていうのがあって、それから結構洋楽聞くようになって、
じゃあ今日はクイーンの曲をお送りしようと思うんですが、クイーンの何をお送りしましょう。
Don't Stop Me Now。
クイーンで Don't Stop Me Now をお送りいたします。今日は海老名総合病院の看護部退院支援緩和ケア認定看護師の小林理恵子さんにお話を聞いています。リクエストクイーンが大好きということで Don't Stop Me Now をお送りいたしました。ね、クイーンやっぱり聞いてると元気になりますね。
そうですね。なのでこういろんな時にシーンでどの曲もいいので毎回こう家で鳴らしたりとかして聞いてます。はい、
家でね鳴らしたりということだったんでプライベート面について聞いていこうと思うんですが、お休みの日はやっぱりありますよね。お休みはね、
はい、あります。
なんか看護師さんというと激務っていうねイメージも少し前まであったんですが、ね、ちゃんとお休みあるかなっていう心配なんです。休みの日はどんなことされてるんですか。
休みは、まあ、一応主婦なので、まあ、家のことをもちろんするんですけども、主人とお休みがあれば主人とどっか出かけたりとかしてます。
どこにデートに行かれるんですか。
いや、デートというか、まあ、スポーツが2人とも好きだったので、まあ、冬はウィンタースポーツをさせていただいて、まあ、夏とか、まあ、秋口っていうのはテニスっていうところで2人で共通でできる趣味を持つがいいねって言って、はい、
ご夫婦でウィンタースポーツをやったり夏秋はテニスをされると。
そうですね。
あら、
そうですか。そんなにあれですかね。
それは素敵ですね。
ありがとうございます。
あら、いいですね。きっとその過程があるからこそ頑張っていけるのかなという気がするんですが、ウィンタースポーツは何をされるんですか。
私の方はスキーをさせていただいてます。
旦那さんは違うんですか。
ボードなんです。
あ、じゃあスキーとボードでパラレルを、
はい、あ、別々なんです。実は
そうですか。ね、ということで、この冬もねどっちかゲレンデに行かれるんでしょうね。
そうですね、はい、うん、
ご家族皆さん健康ですか。
健康です。
やっぱり食生活も気にして。
食生活、そうですね、すごい気にしてはいるので、はい、
やっぱり旦那さんもその医療関係なんですか。
あ、普通のエンジニアです。
あ、普通のエンジニア、はい、あ、そうですか。やっぱりその主婦でもいらっしゃるということは仕事をしながら家のこともして、まあ、お料理も考えてって大変じゃないですかね。
あ、結構実習人の方が、はい、手伝ってくれてるので、そんなに、
ね、
あれそんなに負担ではないんですけど、はい、
何かお話を聞いていて今日素晴らしいその看護師さんだなという感じがしたんですが、ね、素晴らしいご夫婦像であったりね、いろいろなんか素敵な面が見られますけども、何かそうやって幸せでいられる秘訣っていうのはあるんですか？
いや多分、
はい、
多分主人がすごいできた人なんだと思いますよ。
やっぱりお相手を立てられるんですね、はい。まあ、よくテレビドラマを見てますと看護師さんとかにいるナースステーションとかちょっと怖い、ね、上司市長さんとかいてね、目を光らせてキラリという方がいらっしゃるんですが、実際の現場でもやっぱりそういう現場の空気を占めるような方っていらっしゃるんですか？
やはり上司になればやっぱりそういう時も必要なので、メリハリを持って上司の方もそういう風な接し方をしてるんじゃないかなって自分は思っています。
小林さんも今ではもう上の方になってきたんですか？
いやいやいやいやいやいや。
たまに若い方にキラリと目を光らせることはまだないと？
いや、まあ、たまにはありますけど、はい、はい、
それも愛があるからですもんね。
そうですね、はい、
そうですか。まあ、たくさんのね、今日は愛情が垣間見えるインタビューになってるんですが、よくその先ほども言ったんですが、看護師さんはね、白衣の天使さんというような憧れの職業ではあります、はい。先ほどもね、なってみたいという方はぜひ頑張ってね、勉強してやってほしいって話があったんですけれども、はい、ちょっと関心があるとか憧れの世界だけれども自分には無理じゃないかとかね、きっとその人の命に接するシーンもきっとあるでしょうから難しいのかなと思う方に、何かその背中を押してあげられるような先輩として、看護師ってこういう素敵なお仕事ですよっていうご紹介いただければいいなと思うんですけど、看護師さんってどんなお仕事ですか？
看護師はやっぱりその人の人生に関われるっていうところで、やっぱり人の人生に関わるって本当にないと思うんですね。で、その人の生きるっていうところをすごくサポートしていくので、その命の大切さだったりとかっていうのをすごく、そこに自分が何をこうお手伝いができるのかなっていうのが一番の看護師の醍醐味じゃないかななんて思うんですけど、
そういう中で小林さんが大事にしている気持ちであったり座右の銘であったり、まあ、お考えであったり何かありますか？
座右の銘は特にはないっていうか、はい、
なくて大事にしている、まあ、皆さんね、姉妹皆さんが看護師さんでいらっしゃるということなんですけど、共通して持っているなんかお母様から受け継いだような優しさだったり愛だったりっていうのはありますか？
大切にしているもの、何でしょうね。特にそんなに深くこう考えたことがないのであれですけど、やっぱりこう、何でしょう。やっぱりその人の辛いこととか嫌なことはしたくはないなっていうのは一番思います。
それはやっぱり相手の気持ちを考えて行動するってことなんですかね。
そうですね。そうですね。なのでいろんな方と、まあ、職種は違ってもやはりその人の立場に立った時なんて伝えたらその人がこう伝わるかなって、でもっていうのをすごくこう心がけて会話するようにはしてたりとかしてます。
なるほど。今後なんか目標とか夢とかやってみたいことっていうのはあるんですか？
今後の目標ですか？はい、とりあえず、まあ、この退院支援に来たのが、まあ、今年からになるので、はい、まずはこの退院支援っていうところをしっかりとできるようになりたいなと思います。
そこでやっぱり相手の方がその嫌なことはしないというか思いやりを持って接するということがやっぱり根底にはあるんですかね？
そうですね。やっぱり一番は大切にしたいのはその相手の立場、相手がどうしたいかっていうところを一番こう引き出せるような形で関わっていけたらなと思ってます。
今日のインタビューはですね、私服でお話を聞いてるんですが、普段病院ではどんな服装で仕事をされてるんですか？ナースですから白衣なんですか？やっぱり、
いや、もう白衣変わってしまったの
で、
色はいろいろありまして、紺とオレンジとピンクと緑とエンジがあります。
で、そういうことを考えてもやっぱりその看護師さんっていうのは、まあ、かつてのようなね、必ずその白っていうわけじゃなくて、いろいろなその仕事によって着られるそのやっぱり何でしょうね、お召し物も変わってくるってことで、いろいろやっぱり幅も広がってきたり、一般的な概念からはいろいろね、そのやることも多分多様化してますし、可能性も増えてるんでしょうね、きっとね。
そうですね、うん、前多分憧れはナースキャップがあったと思うんですけど、もうそれつけてないの で、 なので学校の戴帽式でちょっとつけるぐらいで、もしかして学校によってはつけなかったりとかするみたいなので。
まあ、今後この海老名総合病院もね、ますますそのこの4月からはね、救命救急とかいろいろ発展していくって話は聞くんですが、より多くの方がまたこの土地でこの地域で生活を始められると思いますね。そういう中で小林さんにかかってくるような期待も大きいと思うんですが、はい、その期待にぜひ応えていただきたいと思うんですが、はい、
自分のできる範囲で対応させていただこうかなと思いますので、はい、
小林さんどんな方かなという興味関心がおありの方は、実はホームページに小林さん のお顔もありましたので見ていただいて、で実際に病院であったら声かけてほしいですね。
そうですね、気軽にお声をかけていただければ、で何かこうご病気とかでこう気になることとかあれば声かけていただければ対応できる範囲で対応させていただきたいなと思いますので、はい、
JMA の看護師さんみんな小林さんのように優しいんですか？
そうですね、私よりもっと優しい人たくさんいると思います。
あ、そうですか。ぜひですね、たくさん優しい看護師スタッフの皆さんがいらっしゃるということなんで、身近にあるね、頼れる病院足を運んでいただきたいと思います。今日のお話は海老名総合病院の看護部退院支援緩和ケア認定看護師の小林理恵子さんにお話を聞いてまいりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
海老名総合病院は海老名市河原口にあります。海老名駅から東口のサブロータリーからはシャトルバスが運行されています。駅から歩いても歩いて 12,3 分のところにあります。剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンス、この番組は JMA グループと FM カオンがコラボし、身近にある頼れる病院をコンセプトに医師をはじめとした医療スタッフが登場しています。番組をお聞きいただきましてのご意見、メッセージ、また質問を受け付けています。メールで 842@fmkaon.com へお寄せください。来週のこの時間は、マタニティセンター長婦人科の医師であります、磯崎太一先生の登場です。来週もどうぞお楽しみに。剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンス、この番組は社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスと JMA グループの協力でお送りいたしました。
JMA では一緒に働くお医者さんや看護師さん、その他のスタッフを募集しています。興味のある方はホームページを見てね。剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンスは JMA の提供でお送りしました。おしまい。